高山俊吉気分青信号。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さて、司法問題も交通問題も年の初めの話題になるような楽しいお話がなかなかできないで申し訳ないというふうに思いますが、それは事柄の性質上やむを得ないところで、しかしなんとかハッピーな結論を導きたいという思いの中で現実を論じようとしているというところで、どうかご容赦をお願いしたいと思います。高齢ドライバーによる死亡事故が続いています。昨年の特に秋以降に随分大きく報道されました。例えば横浜の港南区で集団登校をしていた児童の列に軽トラックが突っ込んで、そして児童ら8人が死傷したという事件が発生した。皆さんご承知の通りですけれども、11月の事件でした。市内に住む87歳の男性が逮捕されました。高齢者運転の典型、そのように報道されました。横浜地検は認知症の有無を確認することが必要だということで、鑑定留置というそういう方法があるんですが、本人を拘束して、そして体の状態を確認するという、そういう司法上の仕組みですけれども、鑑定留置を横浜地裁に請求しました。このドライバーは前日から車を運転していたけれども、どこを走っていたかの記憶していないと、こう言ってるということで、捜査当局が調べて判明している事実と違う中身を喋っているということから、認知症が疑われている。市内の自宅を前日出発して県内、東京都内などを運転して、その上で事故になった、こういう状況を言っている。で、事故の状況の説明もうまくできていない。事故直前で車を運転しながら辺りを徘徊するという、歩行徘徊ではなくて運転徘徊という、そういう行動は認知症の患者にあるのだということを言う専門家もいます。高齢者の運転が絶えない。同じ11月には東京の立川で病院敷地の中で83歳になる女性が車を暴走させて、そして歩道に突っ込んでしまったために男女2人がはねられて、2人とも間もなく死亡するという事件が発生した。この女性は病院内で泊まって、それでだいぶ疲れている状態ではなかったかというような疑いもあり、直ちに認知症の問題になってはいないようですけれども、高齢者の事故ということで、まさに高齢化時代を象徴するような事件があり、その中には自覚がないままに認知機能が低下して事故に至っている例もあるのではないか、こういう議論が起きています。で、その中で事態は軽視できないということになったということなのでしょうか。首相が11月関係閣僚会議で高齢者事故の対策を検討するという、そういう方針を打ち出しました。実は認知症対策を強化した 道路交通法の改正法案が来年、失礼しました、これ言い直しますね。実は認知症対策を強化した道路交通法の改正法が来年3月に施行されます。そのことを意識して認知症対策の必要性を強調する角度から、高齢者の交通事故が少し大きく実情の実情に合うという、高齢者の事故がやや誇張的に報道されている傾向がありはしないかという、その感じを私は少し持っていますけれども、そういう全体の流れが実はあって、で安倍首相はこの高齢者事故の対策について、必要性を専門家の意見を聞きながら具体的に検討を進めていくことにするといったようなことを述べたようです。でこの改正道交法はどういう内容かといいますと、75歳以上の高齢者に対しては現在3年に1度免許更新ということになっていますけれども、その他に信号無視だとか逆走だとか一定の決められた交通違反をした場合にも認知機能検査をする、認知機能検査の機会が3年に1度の免許更新時の時だけでなく、一定の交通違反をした時にも行われると、こういうことになります。で、認知症の恐れがあると判定されると医師の診断が義務付けられます。で、その医師の診断で認知症が発症しているということになれば、免許は取り消しか停止になる。免許が取り消されるということになると、高齢者は足を奪われるということになるために大変重大な影響があり、特に過疎地などで車以外に足がないという、そういう地域、これは非常に多いですけれど、車の必要性が都会地に住む人たちとはまるで違う決定的な重要性がある地域で一体どうするのかという問題になってくるということから、大きな政治的な課題にまでなっているということになります。で、私は高齢者社会がさらに進行していくという現在のこの趨勢の中で、高齢者の運転の安全性の確保、危険性の排除をどうするのかということが実は喫緊の課題になっていると思ってます。で、今行われる議論というのは、いろいろ喋っては見ても結論はやっぱり運転をやめさせることだという議論に落ち着きます。言葉はいろいろ丁寧に言われていても、実践的な結論はそれ以外にははっきり言うとない。それは私は非常に問題だと思います。この高齢化社会を見越した方針がもう20年も前からきちんと立てられているべきであったのに、それがなされないままに今日が来てしまっている、こういうふうに思います。高齢者の運転で悲惨なことが起こらないためには何をするかというと、完全自動運転車を一日も早く作るということなどを地道を上げる前に、高齢者が安心して運転できる状況を作るということの方がずっと大事です。高齢者の運転が危険を伴うということを察知する装置を車の中に作るべきです。例えば運転の行動は安定的に正常平常の運転行動を続けているというふうに言えるのか、そうは言えない危険な兆候が見えないかというようなことを、車の中での運転者の動きや視線や手足の動きなどを察知する中で危険を感じたらば、その運転行動を続けないということにするという方法論を、車両の安全確保の構造上の問題として作るということです。それは決してできないことではない。 居眠りの兆候というものがあると、居眠り運転の前の段階で車を止めさせるという装置が今研究されてますし、かなり実務にも使われ始めていますけれども、それと同じ考え方です。危険な運転というのは必ず予兆がある。何時間も正常平常の運転をしながら全く突然異常な運転が始まるということはない。危険な運転は最悪の状態になる予兆がその前に必ずある。その予兆の把握を確実に行う。そしてその予兆があった時には安全対策を具体的に実行する方法にを取り入れる。そうすれば高齢者でも危険な状況にならない限りは車の運転ができます。危険な状況に遭遇しないように、危険な状況からは身を置かせるという安全対策というのは、私は消極的な安全対策だと思います。消極的な安全対策も必要な場面があることはあるでしょう。しかしながらそれがまず中心になってはおかしいのです。そういう考え方を取れば、君子危うきに近寄らずではないけれども、危ない状態は避ければいいというだけの安全対策、およそ生産的でない、およそ前向きでない、そういう対策にどうしても流れてしまいます。今考えられている高齢者の運転の中での安全確保の道筋は、結局危険なところから身を離させるというだけの安全対策になる。私はそこに国民的な世論を、それではいけないよと、もっと前向きの、もっと生産的な方針を考えなさいというところに世論を作っていく必要があるというふうに思ってます。今年3月のこの新法、新しい道交法では、結局危険性があればこの車社会からはリタイアしてくれという方法を最もらしく義務付けて、そして排除する方法論をの理屈を作るということだけになる可能性がある。しかもその方法は専門家の医師の判断を経る必要があるとされているけれども、専門医師がそんなにいない。そんな判断を責任を持って下せと言われると、それは不可能に近いということを言う精神神経科の先生が多いです。専門家の意見はそうだと言ってもよい。今この国の政府が考えていることは、そういう現実の無理を犯してでも、まず高齢運転者を車社会から除外していく、排除していくという方向を何としてでも早く作ろうと言ってるだけに私は聞こえます。これはおかしい。今やるべきことは、そうではない客観的で合理的な、そして科学的な安全対策を前向きに作ることだというふうに思います。一刻も早くそうするべきだと思います。今年3月に向けて様々なこの議論がさらに行われていくと思いますが、皆さんもそういう方向からぜひ関心を寄せて見ていただきたいというふうに思います。今日はここまでにしましょう。